はいどうも、川田信也です。今回も、たくさんのゲストをお呼びしてます。まずは生クラジオのグータラボーイさんです。
はい、生クラジオグータラボーイです。よろしくお願いします。
お願いします。あとひまかるラジオのロングチ君。
はいどうも、ひまかるラジオから呼ばさせてもらいましたロングチです。
で最後に、今日毎日集合からデンスケ君です。
はい、よろしくお願いします。デンスケです。
はい、今回はこの4人でお話を進めていこうと思いますけども、はい、取り扱う作品がですね、なんとまあ今流行りの AKB ですよ。
AKB ですよ。
AKB49 ですからね。
そうですね。
49です。49です。
この前まあこの収録している時点でももうすでに終わってるんですけど、AKB の総選挙があったと、まあ、うん、インターネットニュースやらテレビでも見ましたけど。
らしいですね。
まあ、僕あんまり AKB のことわかんないんで、あ、そういうものがあったんだぐらいの認識しかなかったんですけど、うん、1位をの人を見ると、なぜ浦川みのりじゃないのかっていう。
リアルと、あれですね、バーチャルがごっちゃになってる感じですね。
浦川みのりだろうと。もう、推し面は浦川みのりじゃないですか。僕ら。
あ、確かにね。はい。
そうですね。
まあ、現時点の研究生らしいですけど、うん、でも今後は AKB を引っ張っていく神に押された一人なわけですよ、うん、
そうですね。
そうらしいですね。
将来的にはビートルズを超えるぐらいのグループになりますからね、 AKB は。
そうですね。1億万枚を売るという。
1億万枚どころじゃないです。11億枚です。
1人5000枚ぐらい買うんですよ。
つい最近5000枚ぐらい買ったファンの方いらっしゃいましたけど。
いましたね。
5000万枚ぐらい買うようになるんでしょうね。
すごいな。一財産ですよね、もう。
そんな AKB49 のね、物語が書かれてある漫画がですね、AKB49 恋愛禁止条例ですよ。
はい。
今回この漫画のね、面白さっていうのをみんなでお話ししていこうじゃないかと。で正直、知るかっていう人もいると思うんですよ、この漫画。でも結構連載してる雑誌は週刊少年マガジンなんで、うん、メジャーな方やと思うんですよ。
そうですね、一応は。
その割にはね、あんまりね、評判を聞かないんですね。
そうですね、なんかこう。うん、多分みんな舐めてかかってるんやと思いますよ。
そうそうそう。けど、意外とこの漫画っていうか意外とじゃないな。この漫画面白いですよ。
面白いですよ。
その面白さっていうのをですね、うん、ちょっと、皆さんにもちょっと説明していこうかなと思ってましてですね。うん。まあ、ひいてはこの AKB49 のファンになっていただけたらなと。
そうですね。
48じゃないんですね。
48はわかんないですね。誰かわかんないです。で、まあ、簡単なあらすじを先に説明しておきますと、主人公の、この彼、本名何やったっけ？
浦川みのるですね。
浦山みのるや。
浦山
みのる。浦山みのるっていう男の子がいて、はいはい、その子が、片思いの女の子が AKB のファンやと、すごく。うん、で、何やったら、私も AKB になりたいっつって、オーディション受けに行くわけですけど、この主人公の浦山みのるくんは、あまりにもその彼女のことが気になりすぎて、オーディションについていってしまうんですよね。で、そばで応援したいっていう気持ちから、なんと女装してオーディションを受けてしまうと。じゃあ受かっちゃったみたいな。導入としてはものすごくあっさりしてますよね、これね。
そうですね。
そうですね。
クリアすべきハードルがいっぱいあったにもかかわらずです
。今聞くとむちゃくちゃですね。
で、そこはさらっとクリアした上で、この浦山みのるくんは、女装した浦川みのりとして AKB の一員となって頑張っていくっていう物語なわけですけど、ほんとね、なんか話だけ聞いたらふざけてんのかって話ですけど、これが読むとなんかハマってしまうんですよ。
そうですよ、意外と。
意外と。
はい。
で、まあそのハマった理由みたいなのをね、ちょっと各自で言っていこうかなと思ってるんですけど、じゃあ誰から言いますか、この AKB49 の面白さを、これやっていうのをちょっとみんなで話していこうじゃないですか。
あ、じゃあ僕から言っていいですかね。
どうぞどうぞ。
はい。
まあ、やっぱり一番最初は、その、冷やかし程度ですよね、うんうん。連載が始まった AKB48 の。
そうね。
はい。で、 まあそのメディア戦略の一つだと思って、うん、漫画にまで手を出したかと思ったんですよ、
うん、
じゃあまあしょうがないから読んでやろうかって、まあ1話目を読んで、
うん、
そのメンバーが各自1話目からいろいろ登場するんですね、うん、本当の AKB メンバーが、
うん、
まあ最初導入部分はこんなもんだろうと思って、
うん、
で3話目あたりから読んだ時に、
うん、
なんかこのまま面白いぞと、
うん
で思ったんですよ。で、なんで面白いのかなと読み直したら、
うん、
やっぱり王道なんですよね、
うん、
少年漫画の、
うん、
その突飛な出来事からそのズルズル引きずられてって結果こうなっちゃったって、でその後のなんかすげえやばい展開、
うん、
でそれを何かの拍子に切り抜けた解放感みたいなカタルシス的なのがものすごい王道なんですけど、それが綺麗に書かれてて、も
う
純粋に漫画として面白いと。もちろん僕もその AKB のメンバーは全く知らないので、そのキャラクターの、あとこの作者の人はキャラクターの顔の書き換えっていうんですかね、キャラクターごとの顔がですね、
うん、
僕にとってはなんかみんな同じに見えちゃう。なので、まあ、そこのところも、まあ、いろいろあるんですが、まあ、純粋に、そうですね、やっぱり、絵柄も見やすかったですし、面白いな、というわけで、単行本も買っちゃってる次第です。
そうなんです。
うん、
まずその、グダラさんが言ったように、まず一つなんですけど、まずこの漫画を見るにあたって、もう僕ら AKB かよ。ちょっと舐めてるじゃないですか、そもそもが。
そうですね。
そうですね。
まあ、本当の AKB48 ファンにはすごく申し訳ないんですけど、僕たちも、好き嫌い以前に分からないじゃないですか。
ああ。
で、そういう僕らから見ると、まあ、アイドルのうちの一グループでしかないじゃないですか。
うん。
で、正直僕個人のイメージとしては、なんか、モームスとか、ハロプロと似たようなものがまた出てきたなぐらいの感覚でしかないんですよ。
ああ、確かに。
だから、うん、漫画になっても、ああ、今売れてるタレントの名前を使って、ちょっと漫画でも、おちゃらけたストーリーものの漫画を展開して、ちょっと人気出たらいいかなっていう、うん、いわゆるその、ファンのための、ファン漫画やって思われたわけですよね。この漫画自体が。
うん、
まだその導入もふざけとるわけじゃないですか。AKB はビートルズを超えたとか書いて。いやいや、アイドルとロックグループ比べんなよって話ですけど。ね、こんな入りからしたから、絶対こんなん絶対思んないやんけっていう釣りにまんまと釣られてますよね、まず最初に。
うん、
そうですね。
で、次にその、グーダラさんが言ったその、王道っていうところなんですけど、この漫画の非常になんか秀逸なところやなって思うのが、少年漫画の王道ってじゃあなんだって話になると、壁を乗り越えていく様を見て、それに共感するっていうところが少年漫画の基本じゃないですか。
うん、
それによって成長していく様を描くっていうのが少年漫画の王道だと思うんですよ。その出てくる壁がものすごいいいタイミングやし、いいバランスの壁ですよね、なんか。
うん。
最初はこう、なんか、まあ、AKB ってなんですか？研究生っていうところから始まるんですか？
らしい
ですね。
ね、はい、その研究生の中のメンバーの確執とか、
うん、
なんかレコーディングの時の、なんか歌の技量の話であるとか、
うんうんうん、
でイベントがあるからそれに客を動員するためにどうするかとか、なんかこう成長するステップをバランスよくこう配置してるじゃないですか。
そうです
ね、確かに。
でしかもそれに対して主人公がまっすぐにこうなんていうんですか、ぶつかっていくんですよね、
うん、
なんかこう最近の漫画の傾向とかだと、何かピンチになった場合知恵を絞ってそれをクリアするっていうのが結構知的戦略的なストーリーって結構多いと思うんですけど、
うん、はい、
めっちゃ真正面から立ち向かっていくんですよ、この漫画って、
うん、
ベタな話が骨折しても踊るっていう俺の一番好きなエピソードがめちゃめちゃ根性論なんですよね、
はい、
だからなんていうんですかな、その野球漫画とかサッカー漫画に非常に近い書き方ですよね。
そうですね、スポコン的な、
そうそうそう、 それがたまたまアイドルっていうモチーフで描かれてるってだけの話で、
うん、
そういうとこがねすごいね、ゴダラさんの言うように僕もこれは少年漫画の王道漫画として読むにはふさわしい漫画じゃないかっていうのは思いますね。
この漫画は最初見たときは皆さんと同じで、またなんか AKB が変なこと始めたぞみたいな
感じで見てたところですよね。
そうなんですよ。そうなんですけど、見ていくと、なんかこう、まあ、AKB のいいところだけをガンガン言ってく系の漫画かって思ってたら、
うんうん、
なんか、AKB ファンとか、みたいなことを言っているキャラクターがいたりとか、
うん
うん、あと、まあ、メンバーの秋元さんでしたっけ、
うんうん、
秋元さんが熱愛スキャンダルがありました、みたいな話が出てきて、
うん、
ただ、なんか AKB の人々全員可愛いね、みたいなことを言ってるだけの漫画じゃないんだって思い始めたあたりから、急にハマり出しましたね。
うん、あそこよく拾いましたよね。
うん、ちゃんと時事ネタを、
そうそうそう。
なんか習慣で拾ってくるという。
拾いのおじさん的な。
そう、だから、全肯定じゃないってところも、多いんですよね。
うん。
AKB わっしょいわっしょいっていう漫画ではないっていう。
そうですね。
はい。
ちゃんと彼女たちも日常生活があって、アイドルとしての苦労とか頑張ってる様っていうのはあるんだよっていうのを描いているっていう。
そうですね。
だそこを、なんて言うんですかね。まあまあ、正直少年漫画的な、ご都合主義的なところもあるんですけど、一応ちゃんと描いてる部分があるので、なんか読んでるこっちとしては、文句言えなくなるじゃないですか。
ああ
、ちゃんと裏側で頑張ってんやったら、まあまあ、認めるよ、みたいな。何癖つけにくくなる的なね。
ああ、そうですね。
僕的には、まあ、習慣で、とりあえず追ってて、で、いつも、まあ、マガジンは買わさせてもらってるんで、まあ、また AKB かっていうのは皆さんの意見と一緒なんですけど、で、まあ、マガジンって結構、こう、お色系とか載せるんですよ。
うん、
で、まあ、お色系好きなんで、
うん、
あ、女の子いっぱい出るし、お色気いっぱいあるわっていう風に読み進めたのがまずきっかけなんですね。
まあ、ええ、かわいいからね、これ。
そうなんですよ。で、一巻から結構こう、下着姿やら、まあ、水着の、グラビアの写真的な絵とかね、いっぱい載ってるんで、そういう風に釣られたのがまずきっかけなんですよね。
うん、
で、その当時ちょうどこう、男の子っていうのが、ちょっとこう、世に出てきまして、で、興味を持ってたんで、あ、男の子系の漫画家っていうのも第二の引っかかりなんですよ。
うん。
うん、で、まあ、ずっと週刊で読み進めていくと、で、秋元さんとかにも邪魔されて、どんどんこう、主人公が、なんか自分の立場、もともと男の子っていうのを忘れて、
うん、
なんか必死に頑張っていくじゃないですか、
うん、
なんかそういう流れに持ってかれたんで、もう初めのお色気とかは完全に忘れてましたね、
うん、
そこに進んでいったことによって、
うん、なんかその絵柄もなんかすごい可愛くて
そうなん
です
ね、
なんか今時の流行りの萌え系の絵ではない、なんか洗練されたちょっと可愛い絵じゃないですか、
うん、
今宇多田さんが言うようにキャラの描き分け的には誰が誰かはわからない感じなんですけど、
うん、
なんか僕から見てあんま嫌味は感じないんですよ。そのこのなんていうんですか、こう燃えろやお前らみたいな押し付けはあんまり感じなくて、
はいはいはい、
さらっとしてんなって思いながら、でもなんかこう意外とこう肉感的な絵を描いてですね、
うん、
結構こう太もものあたりとかはやらしい感じやったりするんですよね。
ですよ。いやね、ほんまにそれはあって、こう一発目の下着とかよう書いてはった時に、
うん、
シワまできっちり描写してあるんですよ。
うん、
で、ちゃんとこう、太ももやらなんやらに、こう食い込んでたりとかして、
うん、
もう、どんどんこう、うおーうおーみたいな。
力せすじゃないですか。
一巻の最初の方に、この、主人公の浦山みのるくんが、間違って AKB の更衣室に入ってしまうっていうすげえベタな展開をする。
そうそう。
その時に見開きで AKB メンバーが全下着姿であるっていう描写があるんですけど、
うん
うん、意外とここが結構こう、ちゃんとっていうか、やらしく、明らかに狙ってるだろうみたいな感じで、 餌ですよね、これね、バーって。お前ら、釣られるよ、的なね。
はい。完全にその餌に釣られたんですよね、僕。
で、その後、あ、違うんだみたいな感じで、こう、みんなから追われるときに、ちょっとぶつかって、胸に顔をいじめてしまうとか、
ものすごい
こうエロコメディの基本をここでやるわけですね。
そうですよ。よし、僕もそのルートで進んでいくかなと期待してたんですけど、全然違くて。まあ、ある意味、いい方向で期待を裏切られた感じですよね。
そう、だからね、なんかね、そう、今話してて思うのが、これ絶対計算じゃないですか。
うん。
明らかにこう、多くの人の目にとどまるような手法っていうのをやってるわけでしょ、こうやって。
そうですね。
そうですね。
絶対こう、AKB っていう冠がついたから、なんかちょっと斜めから見る読者多いよなっていうことを踏まえた上で、こんな第1ページ目からビートルズ超えたっていう舐めたことを言ってるわけじゃないですか。
うん。
じゃあどれほどのものか見せてもらえないかって話になるわけですよ、読者からすると。
なりますね。
で、読み続けていくと、あれ意外と絵可愛いな、意外とエロいんじゃねみたいな感じで、こうまんまとこう、釣られるというか、乗っからされていますよね、これね。
うん。
で、読み進めていくと、意外とスポコン漫画で、主人公を応援してしまう、みたくなるっていう。
うん。だ結構こう、男性を引っ掛けるという線では、いい手を打ってるんですよね。お色気で目を引かして、スポコンもやっぱり男性好きなんで、
うん、
流れ的にすごく入っていきやすいというか、うまいなっていうのはあります。女性がどう思うかはちょっとわからないですけど、
うん。ちなみにこれ、うちの嫁が読むところ、
はいはい、
面白かったらいまいちわからんって言ってたので、やっぱり少年漫画やと思います、これは。
あ、
男の子が読んで面白いと思う漫画だからって。
うん、
しかも萌えも、あの、萌えるの方ね、火の萌えるの方の萌えの漫画だから。
はいはいはい、
でもなんか女性が読むと、もっとドロドロだよ、こんなのとか言って言
う。そうそう。だから、あの、書かれてやる方法論が、言うたら、その、野球部男子メンバーの、確執を解消するためのに仲間で頑張ろうぜっていう方法論と同じじゃないですか。
うん。
多分こう女性目線から見ると、そのグーダーさんが言うように、いや、そんなうまくいかんてっていう話になると思うんです。全部男目線の方法論で解決していきますからね、これ。
うん。
ああ。
そこはまた魅力的なんですよね、僕らからすると。
うん。
あの、仲間同士の蹴落としとかがないじゃないですか、これ。
うん。
そうですね。まあ、邪魔ぐらいはありますけど。
うん、
やっぱあとね、やっぱ主人公が男っていうのが、うまいポイントで、これ主人公が女の子やったら、萌え漫画になると思うんですけど、うん、主人公を男の子にすることによって、やっぱ僕らと同性なわけですから、
はい、
なんか、こう、男、女装してますけど、心は別に女じゃないじゃないですか、こいつ。
うん、
そうですね。
あくまで行き過ぎた、片思いの彼女に対する行き過ぎた気持ちがそうさしているだけであって。
これ目線変えたら完全ストーカー
ですよね。
変態ですからね。確実に変態ですけど。でも変態を変態と思わせないぐらいのこの熱い思いっていうのがこう読んでて伝わってくるので。
はいはいはい。
やっぱそれはこう主人公が根っからの男やし、うん、読んでる僕らはそれに共感しやすいっていうのがあるからかなって。なんすかその、研究生から始まって、その AKB の正規チームに入るためにみんな頑張り始めるわけですけど、
はい。
まあ途中でこうライバルの存在とかもあるわけですよね。
ありますね。
ありますね。
そのライバルの女の子がまたこう、主人公を陥れようとしたりするわけですけど、もうそれに対して主人公は逃げずに真っ向からこう立ち向かっていって、まあ結果そのライバルの女の子も認めてやるわよ的な感じで、ねえ、ベジータみたいな、ね、ベジータみたいな立ち回りになってますけど。こう真摯な、ひたむきな、この、姿勢にこう、心打たれる的なね。
はいはい。
で、なんか、研究生の仲間の子たちも、だらけてたんが、いつの間にか、主人公を中心にこう、頑張ろうぜ、みたいな、気持ちになってるとか。
うん、ありますね。
秋元康もそれを、はたから見てて、認めてるみたいな。
そう。なんか見透かした感じで見とるんですよね、秋元さんは。また
なんか読み進めていくと、秋元康は若干その現状の AK、 この漫画の中での現状の AKB にこう伸び悩みを感じてる部分もありますよね。でそこにこう何か風を吹かすためにこう主人公を目をかけてる的なところがあるじゃないですか。
確かに。
一番好きなエピソードは何ですか？
一番好きなエピソードはやっぱり、みのりちゃんとあのそのライバルの、岡部愛ちゃんでしたっけ、うん、岡部愛ちゃんとの確執からの、和解が一番好きなんですけど、その中でもあのチーム K の応援に、みのりちゃんが入るんですけど、やっぱりこうダンスとかの初心者なんで K の圧力に負けちゃうんですよね。
正規メンバーの実力には及ばないっていう。
そうそう、そういう感じで、あの、くじけてしまうんですけど、そこでライバル登場ですよ。で、さっそうと、こう、正規メンバーと混じり合って、綺麗に踊り切るじゃないですか。なんか、あの助け合いっていうのが、もう、もろ心に響きます、ね。
あれ、まさになんかこう、悟空とベジータの関係じゃないお前も不甲斐ないな、そこで見ておけみたいな感じ。
そうそうそう、ちょっと突き放した感じで言うんですけど、なんかツンデレ的な感じで最後はこう、あんたもこんぐらいやらなきゃダメなんだよアドバイスを残すっていう。
憎いのがあのチーム K の踊りをなぜ踊れたかっていうのが、
あ、はいはい、
東京から名古屋までの新幹線の間で iPod の動画で覚えたっていう、これぐらい覚えれて当然でしょみたいな感じで
上から目線なんですかね
でも頑張ってる感っていうのがこう出てるわけです。
ありますね。あそこが一番好きですね僕は。
そのライバル、その何でしたっけ、岡部愛さんでしたっけ。
愛さんですね。
ですね。あの人とのなんかこうライバルの確執みたいなのは結構丁寧に長く使って書かれてましたよね。
うん、うん、そうですね、うん。
なんかこの岡部さんは結構しょうもない細かい画策をするんですけど、
うん、
なんかね、なんかこう要領よく渡っていこう的なキャラなんですよね、出始めた頃は、
うんうん、僕も野口さんと同じで、はい、まあ、この岡部さん系なんですけど、歌なんだっけな、歌みんなで歌うシーンがあって、何でしたっけ？録音するところ、シーン。
はいはいはいはい。
レコーディング。
レコーディング。
あ、レコーディングですね。そうですね。で、パートを、一人一人のパートが別々で一人ずつ歌っていくっていうシーンがあるんですけど、そこでライバルのベジータじゃなくて、岡部さんがですね、主人公のみのりちゃんが歌うところをですね、修正テープで消しちゃうんですよね、歌詞を。
ああ、消しますね。
はい。で、歌うシーンになって、初めて気づくんですよ。自分のところが、全部テープで消されてて、歌詞がわからないと、
うん。
で、そこで、どうしたらいいんだって悩んだ挙句に、今までの頑張ってきた、自分の努力とか、あと、みんなに、助けてもらったこととかってのを思い出してアドリブで歌うんですよ、
うん、
しかも堂々と、
うん、
しかも涙ぐみながらなんですけど、
うん、
それで歌い切って、まあ、みんながそれを聞いてこう唖然とするみたいな、
うん、
あれもすげえベタベタな
で秋元先生登場で、いやそれの方がいいじゃん
、うん、そう、
それで、まあ、それが5話なんですけど、で、それ一番、その5話の中に、なんか、その王道的なものが全部組み込まれてるんじゃないかなって思ってるんですね。今まで努力してきた主人公が最初に出て、で、その、岡部さんの、いたずらというかで消されて、壁ができてしまうと。だけどその今までの努力の結果その壁をぶち破ってカタルシスみたいな、
あと大事なのはその、はい、根っこに大事なのは本当に大事なものは手法じゃなくて心だみたいな感じで気持ちだみたいな感じなところがベタなわけですねこれね、
うん、
なぜか高見なが照れるというか
そうですそうです、
女の子同士なのになんでこんなにドキドキしてしまうんだろうっていう、
はい、
頑張ってる男の背中を見て惚れてしまう女の子っていう図式なんですけども、
うんうん、
物語の中では主人公は女っていうことになっているので、そこでちょっと一回ねじ入れてしまうわけですよね。
はい、
それがまた面白さなんですけど、
うん、見てる僕らは最高に面白い。
うん、
でまたね、この主人公が結構なんか天然というか素直っていうかひねくれてなくて、なんか、
まっすぐなんですよね。
まっすぐなんですよね。なんか普通なんかこんな惚れられたら気づくじゃないですか。でもなんか3巻とか読んでたら、こう、高見ながですね、主人公にそっけなくしてしまうわけですよ。
はいはいはい。
それはなんか、まあ、心根で女の子に惚れてしまった自分っておかしいんじゃないかっていう気持ちを持っているから、ちょっとギクシャクしてしまうっていう感じがあるわけなんですけども、
うん、
主人公はまさかそんなことになってるとは思わへんから、なんか、なんでかなみたいな話になっていくんですけど、鈍感でしょ、ちょっと。
そうですね。まあ、よくある、こういうのの男主人公ってのは、鈍感であるべきみたいな。
そうそうそう。
それも王道の設定じゃないですか。
そうそうそう。でも、こいつ、今でこそこう、なんかすげえまっすぐ主人公みたいな感じになってますけど、一、うん、巻の一番最初とか、すげえひねくれてて、AKB のグラビア見て、なんだよ、これ、ブツばっかじゃんって言ってるんですよ。
言ってますね。
いつの間に主人公こんな素直になってるみたいな。
やっぱりそれはそのアイドルっていう人たちの裏側を見てきたせいなんでしょうね。
ああ、頑張っていると思ってしまったからってことでしょうな、
うん、こう成長過程が分かってきたからなんじゃないですかね。
だから僕らもこの漫画を読んでね、うん、AKB ってどれほどのもんやねんと、
うん、
なんかもうアコギな商売でファンから金巻き上げとだけちゃうんけって思ったりもするんですけど、はい、この漫画を見てるとめっちゃ応援したくなってくるからね。
確かに。
それで澤田さん、本当の AKB を応援したらどうなったんですか？
応援はしてないですね。いやもうその話を先にしますか？僕はね、
しちゃうんですか？
してしまいましたか、このタイミングで。僕はね、この漫画を読んでですね、こう漫画を読んでるときは AKB のことほとんど知らなかったので、でそれがこの漫画を読んでるとですが、なんか AKB の中心人物としてこう高橋みなみって女の子がいるそうじゃないですか。でこの漫画に出てくる高橋みなみ、この通称高見ながですね、えらい可愛い女の子なんですよ。
可愛いですね。
可愛いですね。
すんげえプリアやしね。でちょっとなんか主人公に惚れちゃうねんけども、女の子同士やからっていう印象があるから、ギクシャクしちゃうとか、
うんうん
で、それでもなんか後輩、可愛い後輩のことだから面倒見なくちゃとか、結構まっすぐで、ピュアで、なんかもう、可愛い女の子なわけですよ。でどれほどのもんやねん、この子はと。もう俺もめっちゃ好きだろわ、と思ってテレビつけたら全然ちゃうかったわけですよね。
ちょっと、現実とこうバーチャルのギャップというか。
どこにいるんだ、こいつはと。まあ、ビジュアルはもう、しゃあないんですけど、全然ね。まあ、別に全然本人もそら可愛いですよ。街歩いてたらお可愛いなっていうレベルでしょうけど、なんか、僕はもう漫画応援するね、ほ
ん
と。AKB のファンを増やそうっていう作戦がもしあるとするならば、
うん、
申し訳ないですけど、漫画の方がいいっすよ。
確かに戦略としてこう、ビジュアルから入るんであれば、失敗ですよね。
完璧だもん、漫画の AKB。
どうなんですかね、一人の男子というか人間として、うん、その、あ、この AKB の、この49の漫画の方ですね、うん、高見は可愛いなって、うん、で、まあ実際その3次元というか現実で見たら、うん、あ、なんで漫画の方いいじゃねえかって2次元なわけじゃないですか。やっぱ、わあ、こっちの方可愛いわ、二次元最高って言っているの図式は、その一般男子として大丈夫なんですね。結局モデルは、ね、高見なっていうモデルは、実際にいる高橋みなみっていう子じゃないですか。どうなんですかね、大丈夫なんですかね、僕らは。
僕らは。
全然大丈夫じゃないですか。僕たちは高橋みなみを応援してるんだから大丈夫じゃないですか。なんかすごいいい子の漫画読んでて、高橋みなみだけじゃなくてね、他のキャラも本当そうなんですけど、みんなすごい、なんか、すごい筋が通ってるんですよね、みんなに。
ああ。
秋元康なんかも、もう、神かっていうぐらい、すげえ、なんか先を見通した上で行動してる感とかがあるんですけど、
うんうんうん、
やらしさとかが全く見えてこないんですよ。
あ、そうですね。現実やと、ま、もうなんかアコギなやっちゃなーっていう感じ。
見えてしまうじゃないですか、テレビで見てしまったら。本当の秋元康しかどんな人かは知らないですけど、うん、やっぱりこうひねくれた大人の目線からテレビを見ると、芸能界なんか汚れ切った業界なんじゃないんかなとかさ、なんか、
はい、
ちょっと思ってしまう。ゴシップ好きやから結局のところね、ゴシップ目線で見てしまうわけですよ、テレビとか芸能界とか見てても。
うん、
でもこの漫画にはそんな汚れたところが全くないんですよ。
そうですね、みんなピュアですからね。
めちゃめちゃピュアですよ。高見直、ほんまにこんなやつなんか。
誰に聞いてるんですか。
なんかね、不思議なのは、そのツイッターとかやってると、まあ、自分のフォロワーさんの中にも AKB48 のファンとかの方とかいっぱいいらっしゃるんですけど、
うん、
漫画の話が一切出てこないんですよ。
あ、
正規の AKB ファンはこの漫画読んでへんのかなとか思って、
うん
うん、僕の大学の友人は AKB ファンで、で漫画読んでるって言ったら一応読んではいるっていう話はしてましたけど、
うん、
で AKB の漫画は面白いって来た、いやあんまりっていう感じでしたね。もともとあんまり漫画を読まないらしいんですけど、 AKB だっていうから読んでみたらなんだか印象が違ったみたいな話を聞いて、あ、そうなんだって思いましたけど。
まあでも、あれちゃいます？その AKB のも、その48を好きな人っていうのは、やっぱり、各個人で推し面がいるわけじゃないですか。
うん、
で、その推し面が、もっともっと出てくるっていうわけじゃなくて、結局取り上げられて、主人公チームってあるのは研究生なんで、まあ、正規メンバーは出番はそんなにないじゃないですか。
ああ、そうね。AKB が主人公ではないよね。
うん。やし、その辺で、なんか自分の好きな推し面が出番少ないし、なんか面白くないっていう判断ができるんかもしれないですけどね。
下手したら自分の推し面が漫画の中では主人公とラブラブしてしまう可能性と
か。ああ、そうです。高み直しとかやったらもうバリバリですもんね。
どう思ってるんですか、現実の高みなファンは。主人公にめっちゃ恋してますよ、高みな。
ど
うなんですかね。
多分あんまりいい気はせんのちゃいます？こうあんまりこうアイドルとして見た場合、こう恋愛沙汰とかっていうのはもうタブーじゃないですか。
まあね、恋愛禁止条例って書いてますからね、うん、
やっぱりそういう目線でアイドルを見てる人らからすると、やっぱり漫画であろうと高めですから、絶対嫌でしょ、やきもち焼くし、なんでやねんってなるでしょ、そこにいるのは俺やろみたいな。
じゃあもしかしてこの浦川みのりに対して猛烈なジェラシーとかを持ってる可能性とかもあるわけですか。
考えられますよね。
やっぱ叫んだの殺すぞと。まあ言うように、その高見の隣にいるやつは俺じゃみたいなやつがリアルにこう受賞してこうオーディション受けに行くかもしれないですよね。
怖いっすね。
漫画の影響を受けて。
ある意味漫画の影響を受けて、こう、AKB 目指してしまうかもしれない。
はいはいはい。いやーでも、ここまでハードル超えられないでしょう。
かなりの女顔ですよ、
そうですよ。
一巻の冒頭でチラッと触れられてるだけですけど。
うん。
かなりの女顔ですよ。
顔らしいですね。
骨格ってバレるやろとか思ったりもするけど。
喉仏も張りますしね。
まあそうですよね。
はい。
やっぱりあそこまでこう年齢として成長してしまうと、女の人の声って相当しんどいと思いますよ。そこで出せてしまってるんで、やっぱりこう、持ってるもんが一般人とは違うんでしょうね。
ある種の才能が、男でありながらもアイドルになれる才能が彼にあったわけですな。
そうです。いや、なんで多分今この現実で、もしこの漫画の影響を受けて受けたとしても多分無理。
僕3巻であった握手会のシーンが好きで、
うん、
AKB48 の正規メンバーの方の隣で研修生がくっついて、うん、握手会にくっついていくっていう形の時に、うん、なんか正規メンバーの方はファンの方々がみんな見てくれているんですけど、
うん、
なんか研修生はあんまり見てくれないなーっていうのをメンバーみんながぼやいてるところで、うん、まあ、主人公がなんか自分たちに興味ない 人が来てるんだから嫌われたっていいじゃないかみたいな、うん、開き直って行こうよみたいなことを言ったのがすごい印象的で、
うん、
なんですかね、とりあえずこう、まあその今まで全然もう私たち全然ダメじゃん、早く終わればいいのにこんな会みたいなことを言ってた、研修生のみんながこう一気に頑張ろうっていう雰囲気になったところがすごいこうスカッとして良かったですね、
うん、守るものなんてないんだから全力で行こうぜみたいな。
そうですそうです、うん、
このセリフ回しとかうまいですよね、やっぱり。あ、熱いセリフを分かってくれてますよね。この結局、今、デンスケさんが挙げてくださったところも、その実りの一言でみんなが変わるみたいなシーンなわけじゃないですか。だからそのセリフに結構な説得力がないと、なかなか難しいと思うので、まあ、読んでる僕らもなんですけどね。
うんうん、
だからその厚さを伝えるセリフっていうのもうまいなと思いますね。
そうですね、う
ん、これも少年漫画の、
そうそうそう、まさにそうですよね、
うん、あとはあの最後に口紅で書いた言葉がちゃんとこう意味を持つっていうのがいいですよね。でやっぱりそのベジータが、はい、私はそんなんいらないのよって言うときながらちゃんと混じってるっていう、そのエピソードもなんか合わせていいみたいな。
だからね、すごい、なんか漫画の構成としては上手いなっていうのがあって、
うん、
よく見たらこれ、作画と原作って分かれてるじゃないですか。
あ、分かれてます ね,
ですね。
で、なんか作画は宮島礼二っていう人なんですけど、
はい。
なんか原作が、元アザブファクトリーって書いてあって、構成協力の高橋久志って書いてあるんですけど、なんか調べてもなんか出てこないんですよ。どういう人なんか
と
か。何者とか思いながら。まあきっとここはきっと AKB のプロデュース側の誰かなかなと思ったりするんだけど。
この漫画家さんも確かに絵うまいんで調べたんですけど、わかんないですよね。
どうもメジャーデビュー作としては、これが最初的な
感
じですね。
このなんかこう彫刻で彫ったような感じの絵柄っていうんですかね。なんかすごいいいなと思って、他の作品探そうと思ったんですけど、なくて。
ですね。
確かに絵は上手いですよね。その、一発目こう、タッと出てきたにしては。洗練された、なんかこう、ペン筆の先、結構こう、シュッ、シュッ。
そうそうそう、シュッシュッとかですね。
はい。すごくうまいんですよね。背景の書き込みも多分アシスタントさんとかがやってあるんやと思いますけど、
うん、
結構細かく書き込んであるんですよね、うん、ちゃんとそのライブのステージであったり観客であったりごまかさずに書いてあるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
あ、そうそう、エピソードで言うとさ、
はい、
3巻 の,、
はい、
の最後 の,、はい、あの先生のエピソードはどうなんですか。
あ
ー、このみのりちゃん推しの、
そうそう、みのりちゃん、まあみのるくんですけど、みのるくんの学校の担任とかあの教科の先生が AKB のあの研究生ファンで、しかもみのりファンだっていうのが、
そうですね、
発覚して、かつその何、生誕祭、なんか誕生日を祝うイベントみたいなところで、
うん、
たくさん人を呼ぶためにこの先生自腹でチケット買ってみんなにただでやるっていうね。なんか本当、うん、なんか、ある種その CD を5000枚買うファンじゃないですか。うん、一緒じゃないですか、これは、
うんうん、
そね。そこにすごい美談になってるわけですよ、この漫画の中では。
うん、漫画として、こう、エピソードとして見ると、わあ、いい話だなって思ったんですけど、うん、怖いですよ
ね。俺なんかめっちゃ先生が可哀想すぎてさ、なんか仕方なくてさ、なんかすごい授業中とかみんな先生の話を聞いてないんですよ。携帯とか見たりして雑談とかしたりして、ですげえ先生自身もバカにされてて、なんか AKB の写真持ってることがバレて蹴られたりしてるんですよね、この先生。
うん、蹴られてますね。
めっちゃ悲しいんですよ、この先生の生い立ちが。でもそんなもう俺って先生に向いてないんじゃねえかなって思ってた時に、たまたま AKB の研究生を見て元気が出たから応援する気になったみたいな感じになってるんですけど、なんかいや、わかるけど、なんか、そんなついてない先生が、全財産はたいて、AKB のチケット買うて、タダで配るって。で、研究生、もう、みのりちゃん、主人公のみのりちゃんとかは、なんか、めっちゃ客来てるわーいとか言って喜んでるんですけど、 なんかね、その裏側には先生の自腹があったっていう、なんかそのなんかすごいやきもきするんですよね、見ててね。なんか
そうですね。しかも最終的に自分の推し面男ですからね。
救われへん。めっちゃ救われへんやん、この先生。
だってもうすごいですもんね。缶コーヒーを買えへんぐらい飛んでますからね。
いや、でも僕は個人的にこのエピソードすごい好きですけどね。
まあ好きか嫌いかで言ったらこの漫画は全部好きですよ。楽しく書かれてますから。ただやっぱりね、このエピソードだけじゃなくて、僕の基本的な見方なんですけど、めっちゃのめり込んで、めっちゃおもろいやんけって思った後に一泊置いて、いやでもこいつ男やしなっていう、普通の感覚になった時にめっちゃ笑けてくるんですよね、なんか。
ああ、ありますね。
めっちゃこいつ頑張ってるけど、男やんけって思うと、まあ二度楽しめる漫画なんですよね。
なるほど。
でも可愛いですけど男なんですよね。
そうなんですよね。
だからそのふとなった時にこいつ男やんけって思って面白いって思うこの気持ちが解消されるエピソードも今後絶対出てくるわけじゃないですか、いつか。
ああ、そうですね。
まあ、言ったら主人公が男だってバレる瞬間絶対来るでしょ。
ああ、来ます来ます、うん、多分
現時点でも秋元雑誌とかちょっと気づいてそうじゃないですか。
そうですね。
週刊の方を見てると。でもなんか、それもいいかなみたいな感じになってますけど、いやいや、おかしいやろと。
男だろと。
そう。
なんか3巻でも、そのまゆゆが、なんか、あれ男じゃねって気づいたときに、なんか、前田敦子が、なんか、いたら面白いよねって言うんですけど、
ああ、言いますね。
それぐらいって思って。
もうそんなんじゃ揺るがないんじゃないですか、もう AKB は。
ああ。
だから本当気になるのは、バレて、もう内部的には絶対バレるじゃないですか。
うん。
そこで、弾かれてしまうのか、うん、それを良しとするのか、どっちなんかなっていう。それでもみのりちゃんは私たちの仲間だから、みたいな感じだったら、それはそれで美談ですけど、
うん、
いやいや、男やしって、絶対思うじゃないですか。
思いますね。
複雑じゃないですか、見てて。
うん、
かといって、もう男はもう AKB には入れられないとか言って、外されてしまったら、それはそれで、またドラマが生まれるんでしょうけど、
うん、
きっとその後に、でもやっぱみのりちゃんの力が必要だよ、みたいな感じになるんでしょう、きっとね。それもおかしいじゃないですか。いやいや、男やしって。でも、一読者の俺としては、そんなみのりちゃんが頑張ってほしいわけですよ。アイドルとして頂点を極めてほしいっていう気持ちもあったりして、すごく複雑な気持ちです。で、万が一これが、ファンにバレたらどうすんねんっていうね。
ああ、
うん、そうですよね。
一大事ですよ、そんな。自分の思い入れてた。アイドル男混じってるんですよ。
もしかしたら自分の推しメンなのかもしれない、
ね。そうです。
そうそうそう。もう推しメンが男とか分かった瞬間、もう、えらい衝撃でしょうね。晴天の霹靂ですよ。
しかも、なんか、心が女だからとかじゃないんですよ。普通の男ですよ。
うん。
ですよね。
そうですね。オカマではないそうです。
そうそうそう。なんか芸能人で、佐藤佳代っていう人が。
あ、いますね。
実は男でした、みたいな話になって、
うん、
ええー、とか思って、
うん。
で、あれは別にアイドルじゃないから許されるとかあるじゃないですか。
ああ、
うん。
一タレントとしてそういうのもあっていいよね。それも一個性だよねって。受け取り方をみんなしてるんだと思うけど、うん、AKB の一人が男だっていうのは個性として受け止められないでしょ、どう考えても。
そうですね。
アイドルですもんね。
うん、その展開を作るのかなって思うと結構ハラハラするんやけどね。
そうですね。
で、また頑張ってる理由が、その好きな女の子と一緒に頑張りたいからじゃないですか、主人公は。じゃあ、このバレた時の、その彼女どうすんのって。
ああ
。キモいっすよ、実際おったら。
そこまで追っかけられてもって感じ。
しかもこの彼女は、その主人公の好きな彼女は、女装している主人公のことをすごくこう頼りがいのある仲間やって思ってるわけじゃないですか。 あれってどうするんですか、その。
どうする？絶望しか残らへんような気がします
けど。そう。なんか明るい未来がないんですよ、この漫画実は。
なんか綺麗に去っていくのは一番大変なんですかね。
卒業という形でね。
恋愛禁止条例を破ると脱退とかになるんで。いや、実はその、何でしたっけ、一緒に好きだって言ってたの。吉永さん好きなんですとか言って、なんか適当に辞めていくとかになったら、どうなるんですか、これっていう感じじゃないですか。
まあでも、それはそれでちょっと読み手としては不完全燃焼ですよね。
そうですよね。
あまりにもあっさりしすぎて。
それはやっぱ打ち切りの時に使うんだろう。
一番、もやもやってする終わり方が、その打ち切りみたいな感じになった時に、なんか本当俺たちの戦いはこれからだみたいな感じになって、決着がつかずに終わるってなると、僕こいつどうなんねんってめっちゃ気になってしまうよね。
そうですね。で、なんか単行本で完全版とか出て、ちょっとこうエンディング付け足されるみたいな、なるんでしょうね。
なんか何年後とか言って、いきなり時間飛んで、あんなことあったよみたいな。
ああ。
過去のエピソードとして語られて終わりっていう。
あ、きついですね、それ。
夢がないな。
まあでも一番ベタなのは、まあ何かしらのでかいステージで、この今の研究生たちが AKB 正規メンバーとしてライブをするっていう時に、いなくなるパターンですよ。俺の役目は終わった的な感じで。
はいはい。
でも、その、今の研究生の子たちが成長した際には、俺たちたちが、あるのは、みのりちゃんがいたからです、みたいな感じで、一巻のこの冒頭ですよね。伝説の49人目がいたっていう。
まあでも、なんかこの話の流れ的に行くと、とりあえず吉永さんが正規メンバーになったら、なんか、消えそう、フェードアウトしていきそうな気もしないではないんですけどね。
あ、一応そこが綺麗なゴールとしてはゴールだね。
どこまで連載を続けはるのかはちょっと予想はできないですけど。
そうやな、そうやな。それ考えると、最初は吉永を正規メンバーにするために応援するっていう気持ちから頑張っているわけじゃないですか。
そうですね。
そのついでに、なんか自分も研究生になっちゃったから、まあ一応頑張っとくかみたいな感じじゃないですか。
そうですね。
でもなんか最近読んでたら、こいつ自分自身で頑張ってるでしょ。なんか、アイドルとしてっていう価値観のもとに。
そうですね。
いやいや、もう男やしってすげえ、どうすんのやろ、こいつ自身が、なんか、正規メンバーになるっていう欲望が出てくるのかな。
ああ、どうなんですかね。でも、まあ、そのアイドル、浦川みのりとして、こう、頑張ろうとか、やろうとしたのは、やっぱりその、学校の先生の話から、こう、気持ちが変わってる気はしますけどね。やっぱり自分を応援してくれてる人がここまでやってくれて、僕ってアイドルなんだみたいな。
いやいやいやいやいやいやいや、
男やし。
いやいやいや、
なんかちょっとそういう雰囲気あったじゃないですか。いやし、多分そっからやっぱり自分でもこう頑張ろうかなっていう心の変化があったんかなと思うんですよ。
いやいや、男やしな。はい、というわけで、まあうだうだと喋ってきましたけど、正直この漫画のこと知らない人からすると何のこっちゃって話だと思うんですけど。まあ、でも本当ね、少年漫画が好きな方は読んで損はないかなと思っております。
思っております。
この際は AKB っていうことをちょっと引いて見ていただくと、より一層楽しめる。いや、違うな。これ AKB っていうエッセンスがあるから面白いみたいな。
そうですね。なんかこう、主人、なんていうんですか、こう、非現実の主人公とリアルの、リアルに存在する人とも絡んでるっていうのがこう、ちょっと想像できるのも楽しいです。
そうやね。これ、完全架空のアイドルグループやったら、そこまで、ドキドキせえへんってやろ
う
かな。
ま
あね、AKB に興味ない方でも、楽しめる漫画じゃないかな。
本当そうですよね。名前わかんなくても、読めちゃう漫画なんで、おすすめしたいですね。
そうね。だから、最初の方にこの、キャラの掛け合いができていないっていう話をちょっとしましたけど、絵柄的には、本当パッと見、みんな一緒の顔に見えるんですけど、こう読み続けていくと意外とこう分かってくるんですよ、個性。
そうですね。
はっきりとキャラをエピソード として個性として書き分けているので、
うん、
こう見た目の顔は似たような感じなんですけど、ちゃんとこう一人でも人間として見れるようになってくるので、
うん、
それがすごいなと思って、そういう意味ではもう高見なも高見なっていうキャラクターなんですね。現実の高橋みなみじゃないわけですね。
なるほど。
高見なっていうキャラクターなんですよ、多分この前。
はいはいはい。完全に今現実から目をそらしました。
でも本当ね、もうリンクはしないです、僕はもう本人材。
うん、確かに。
実際の AKB はもうわからないまま、そっと蓋を閉じます、僕は。漫画の AKB49 を僕は応援していきますね、これから。多分いずれこう総選挙のエピソードとかが入ってくるでしょうから。
ああ、ありそうですね。
もうその時には僕はもう浦川緑に1票入れますよ、頑張れ。
それこそもう荒れちゃいます、シングル買って浦川みのりって書いて送ったらい
い。5000枚買ってな。
5000枚買
って。無効票が5000個になって
でもある意味話題になりますよね。
ああ、
違います。
実際の、あの、ジャンプでたまにやるあの、読者キャラ投票みたいなので、本当に決まっていくとかだったら面白そうですよね。
あ、
でもマガジンやってやるんじゃないですか。
うん、
マガジン上での総選挙。
うん、
あるんですか、ね、マガジンでもあんまりこうアンケート、アンケートと押してこない雑誌じゃないですか、ジャンプに比べると。
そうですね。
うん、なんかいつの間にかこう、欄外の方でキャラのこう、総選挙しますみたいな書いてあって、いつの間にか結果張り出されてるみたいな、ぐらいのノリなんで、うん、マガジンのこう、キャラの選挙っていうの。あら、どうなんでしょう、ここは歴史を変えてくれるんですかね、 AKB49 が。
ああ、そんなナンパなことせえへんのかな、マガジンはな。そもそも今こう、マガジンでどれほどの人気なんですか、この漫画は。結構前の方載ってるんですか。
漫画自体はそこそこありますよ。やっぱり今、AKB のグラビアとかが載ってるので、それに合わせて、結構前の方には来てます。
結構、連載中の漫画の中でも、そこそこ推してる方なのかな。
んですね、一応は、
うん。多分そうですよね。
うん。推しは推してますよ。
じゃあ、で
その、
あるかもしれないですよ。漫画上での総選挙。
総選挙。
単行本を買った方には、一票の投票資格が。
おー。どうしよう。
なんか単行本のこの折り返しの部分のところに、こう、投票紙が切り取ってくださいみたいな感じで。
うん、
まあ、まとめ買いはしないですよね。
AKB48 の方のファンの人が5000冊買ったりとかするんですかね。
まあ、本当あれですね、リアル AKB ファンの人はこの漫画に対してどう思ってるのかという話をちょっと聞いてみたいな、
うん、ですね。
まあ多分滋賀にも書けない感じなんでしょう。確かに実際僕はあの Perfume ファンですけど、仮に Perfume の漫画でこんなんあっても多分あんまりそんな見てないと思うし、
ああ、
知らんしって思うから、うん、これやっぱり知らんから読めるんですよね、きっとね、この漫画。
うん、多分そんな感じはしますね。うん、
うん、まあでも本当何回も言いますけど、漫画としての完成度は高いんじゃないかなと思ってます。
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
一度、
そうですね、
思います。
思います。
そんな感じで今回はここまでにしましょうか。というわけで、はい、お送りしたのは澤田信也と
エグータラボーイと
ロングチと
ベンスケでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。